聖書を読みます。最初に旧約聖書からイザヤ書第1章11節から17節までを読みます。旧約聖書の1061ページの下の段です。イザヤ書第1章11節以下。お前たちの捧げる多くの生贄が私にとって何になろうかと主は言われる。お羊や肥えた獣の脂肪の捧げ物に私は飽いた。お牛、子羊、親木の血を私は喜ばない。こうして私の顔を仰ぎ見に来るが、誰がお前たちにこれらのものを求めたか。私の庭を踏み荒らす者よ、虚しい捧げ物を再び持ってくるな。香の煙は私の忌み嫌うもの。新月祭、安息日、祝祭など災いを伴う集いに私は耐え得ない。お前たちの新月祭や定められた日の祭りを私は憎んでやまない。それは私にとって重荷でしかない。それを担うのに疲れ果てた。お前たちが手を広げて祈っても私は目を覆う。どれほど祈りを繰り返しても決して聞かない。お前たちの血にまみれた手を洗って清くせよ。悪い行いを私の目の前から取り除け。悪を行うことをやめ、善を行うことを学び、裁きをどこまでも実行して搾取する者を懲らし、孤児の権利を守り、やもめの訴えを弁護せよ。次にルカによる福音書第18章、新約聖書の144ページです。18章の18節以下です。新約聖書の144ページ。ある議員がイエスに、良い先生、何をすれば永遠の命を受け継ぐことができるでしょうかと尋ねた。イエスは言われた。なぜ私を良いというのか。神お一人のほかに良いものは誰もいない。姦淫するな、殺すな、盗むな、偽証するな、父母を敬えという掟をあなたは知っているはずだ。すると議員は、そういうことは皆子供の時から守ってきましたと言った。これを聞いてイエスは言われた。あなたに欠けているものがまだ一つある。持っているものをすべて売り払い、貧しい人々に分けてやりなさい。そうすれば天に富を積むことになる。それから私に従いなさい。しかしその人はこれを聞いて非常に悲しんだ。大変な金持ちだったからである。イエスは議員が非常に悲しむのを見て言われた。財産のある者が神の国に入るのはなんと難しいことか。金持ちが神の国に入るよりもラクダが針の穴を通る方がまだ優しい。これを聞いた人々が、それでは誰が救われるのだろうかというと、イエスは、人間にはできないことも神にはできると言われた。するとペトロが、この通り私たちは自分のものを捨ててあなたに従ってまいりましたと言った。イエスは言われた。はっきり言っておく。神の国のために家、妻、兄弟、両親、子供を捨てた者は誰でもこの世ではその何倍もの報いを受け、後の世では永遠の命を受ける。祈ります。御一人子を賜ったほどにこの世を愛したもうた生ける誠の神よ、心を暗くさせられるような多くの問題の中で、ことに今朝はパレスチナのガザで地上戦が始まったということを私たちは聞かされておりますし、 ニューギニアに大地震が起こったということも知らされています。そのような中で私たちは2009年の新春を迎えました。その最初の主日に兄弟たち姉妹たちと共にこの礼拝に連なることを許され感謝いたします。どうか私たち一同を顧み、すべての罪を許し、御言葉による希望と新しい年への勇気をお与えくださいますように祈ります。神様、あなたは生きておられ、御子イエス・キリストを通して暗い世界にも光を照らしてくださいました。それゆえに私たちはあなたが憎しみの燃え盛るところに愛を、争いが止まないところに和解を、疑いの中に互いを信頼する心を、絶望が支配するところに希望を、悲しみの中に喜びをお与えくださるということを信じます。あなたはまた人間にはできないことも神にはできるというこの年の標語を私たちにお与えになりました。心から感謝いたします。どうか私たち一人一人が、また私たちの愛するこの教会が、そして世界のすべての主にある教会が日々この標語を心に刻みながら歩んでいくことができますようにお導きください。教会に連なるすべての兄弟姉妹のために祈ります。お年を召された方々、体調を崩しておられる方々、心を病む人々、年老いた家族の介護に当たっている方々、多忙な仕事に心身の疲れを覚えている人々、新しい職場に赴任した友、当基地や外国で暮らす方々、この国に帰留する外国の人々、難民や移住労働者、旅行中の方、志を立ててそのために備えをしている若き人々、教会学校の愛する子どもたちのことを覚えます。どうかすべての人にあなたの豊かな祝福と恵みをお与えください。困難の中にあるすべての人を顧みてください。特にこの寒空の下で仕事を奪われ、住んでいる部屋から追い出された人々を、どうかあなたが助けてください。そしてこの町に住むすべての市民の方々に、今年もあなたの守りがありますようにお願い申し上げます。これらの貧しい感謝と祈りを御子イエス・キリストの尊い御名によって捧げます。アーメン。まず新年のご挨拶を申し上げなければなりませんが、クリスマスから新年にかけて皆さんからたくさんのクリスマスカードや年賀状をいただきました。しかし私はこの季節怠けておりまして、教会でお目にかかる方々にはカードや年賀状は出さないことに自分で決めております。で、大変失礼しておりますが、その気持ちを込めて今日皆さんにおめでとうございますと申し上げたいと思います。大晦日の毎日新聞の余録というコラムがありますが、そこに年末恒例のいろはかるたというものが発表されていました。編集部の人たちが選ぶんでしょうか、 なかなか気の利いたのが並んでおりまして、2008年の1年間の世相を言い表したものです。でその中で私の心に強く印象を残したのが一つありました。それは論より解雇、何も言えねえというのです。論より解雇というのはもちろん論より証拠ということわざの、文字りですね。それをもじったものです。論より解雇、首を切られる。それから何も言えねえというのは覚えてらっしゃる方もあるかもしれませんが、北京オリンピックで2連覇を達成した北島選手という人がいましたね。あの人が最初に感想を問われて何も言えねえって言ったんです。でみんなそれを見て笑ったりしたんですけれど、何も言えねえっていうのはそこから来てるんだと私は思います。論より解雇に何も言えねえ、ところがその言えねえっていうところの家というのがこのハウスという字に漢字になっておりまして、つまり非正規労働者の方々が仕事を奪われて解雇されて家も奪われる。それも有無を言わせずに一方的にそういうことをされる。でその暗い現実を言い当てています。で他にも腹立たしい現実を描き出したものがたくさんありました。いくつかご紹介したいと思います。後期高齢者医療制度というのがありますが、それをもじって後期高齢者、後期というのは投げ捨てるというあの放棄ですね。放棄高齢者医療制度というのがありました。理不尽極まる誰でもよかった。この誰でもよかったというのは通り魔殺人事件の犯人が残した言葉ですね。誰でもよかった、理不尽極まる誰でもよかった。それからルーズの権化、社会保険庁、これはよくわかります。温暖化止まらず洞爺湖の霧深く、これは洞爺湖サミットの時に温暖化がテーマになったことを、まあ、皮肉っているわけですね。悪知恵尽きぬ振り込め犯、これもよくわかります。世も末楽譜に大麻草、学府っていうのは最高学府っていう、つまり大学のことですね。あちこちの大学で大麻をが吸われたりやり取りされたり、ひどいのになると栽培されたりしているという、そういうことを皮肉っています。使い回して料亭消える、これもよくお分かりでしょう。ならぬ入院足りぬ3回、参加のお医者さんですね。ならぬ堪忍、するが堪忍をもじったものです。ならぬ入院足りぬ3回、不審銀行東京というのがありました。でこれは新銀行東京をもじったものですが、不審の新の字は新太郎の新です。採用内定というのがありますが、ないというのは普通うちっていう字を書くんですけれども、ないというなくなったのあのないですね、無です。それを使っています。採用内定。それから道のく名道パンダ四川新館、これは東北地方に大きな地震があったことと、四川省にパンダのふるさと四川省に、大地震があったというそのことを言っています。火の車産業、これは自動車産業のことですね。税の上げにも3年、これは石の上にも3年という言葉をもじったものでしょうが、 消費税を3年後には税率をアップするという、その麻生さんの言葉を皮肉ったものです。そしてその麻生さんに関しては最後に引きたいんですけれども、崖の淵の太郎というのがありまして、崖の上のポニョというのが大変評判の映画ですけれども、崖の淵の太郎というんですね。まあ思わず笑うようなものもたくさんあるんですが、大体は大変暗い話題を取り上げています。明るい気持ちにさせてくれたのがごくわずかありました。で、3つだけ紹介したいと思います。歴史を変えるクラスター禁止条約、クラスター爆弾を禁止するという、世界中のたくさんの国々が集まってそれに署名しました。日本も遅まきながらそれに参加しています。源氏の光は千年不滅、源氏物語から千年ということですね。それから夢のノーベル、未曾有の四人衆と、四人の学者が日本からノーベル賞に選ばれたことを喜んでいる言葉です。大変暗い出来事を言い表したものがたくさんあって、私も思わず憂鬱になってしまったんですが、そういう現実の中で私たちは今新年を迎えているわけです。で、新年と言いますけれども、暦が新しくなっただけであって、世界が突然変わったわけでも何でもない。昨年世界を騒がせた数々の問題は、少なくとも当分は解決されないままで残るでしょうし、暗い気分は相変わらずです。しかし、そういうことの中で、私たちは改めて聖書の真理に注目しなければなりません。そしてそこから光を受けるというのが、私たちに与えられている特権です。そして今年は、多くの方々がお求めになったローズンゲン、日々の聖句、あれを開きますと、年間の標語というのが最初に出てまいりまして、それが今日の説教題、人間にはできないことも神にはできると、そういう言葉です。ルカの福音書18章に出てくる、先ほど読み上げたところに出てくる言葉です。人間にはできないことも神にはできる。で、この聖句を1年間折につけて思い起こしながら、私たちは歩んでいくことになります。で、この言葉について、その前後の脈絡をちょっと見ておきたいと思いますが、先ほど読んだ18章の18節以下に詳しく書いてあることですが、ある金持ちの議員がイエスに、良い先生、何をすれば永遠の命を受け継ぐことができるでしょうか、そう質問したというのです。で、そこから話が始まっています。で、イエスは十戒に書かれているような神の掟を守るということが大切なんだということをおっしゃいます。そうするとその議員が、そんなことは子供の時から守ってきましたと言葉を返します。これ21節ですね。どっかそんなことは知ってらという、そういう感じが受け取れますね。そんなことは分かってますよ、そう言わんばかりです。そこでイエスは、この議員が今まで意識的に避けてきた問題を指摘します。つまり彼の弱点なんですね。それをイエスは鋭くつきます。22節がそれです。これを聞いてイエスは言われた、あなたに欠けているものがまだ一つある。 持っているものをすべて売り払い、貧しい人々に分けてやりなさい。そうすれば天に富を積むことになる。で、こういうふうにイエスが言われたというのです。大阪の鎌ヶ崎で貧しい人たちと一緒に、暮らしながら、福音を証ししている素晴らしい神父さんがいます。本田哲郎という方です。カトリックの神父ですが、でこの方が新約聖書の4つの福音書、マタイ・マルコ・ルカ、それと使徒言行録、この5冊をご自分で日本語に翻訳なさいました。で、私はそれを時々開けて読むんですが、その本田神父の翻訳が漢字を大変よく掴んでいるように思われます。そこのところちょっと読んでみます。今の22節ですね。あなたには死残していることがまだ一つある。死残しているというふうに訳しました。死残していることがまだ一つある。あなたが握っているものを貧しい人たちと交換し合い差し出しなさい。これが22節ですね。そして23節は本田神父はこう訳しました。その人は、そのつまり議員ですが、その人はこれを聞いてすっかり落ち込んでしまったって訳しています。で、私たちのこの新共同訳では非常に悲しんだと訳しておりますけれども、すっかり落ち込んでしまったっていうのが漢字がよくわかるように思いますね。すっかり落ち込んでしまった、大変な金持ちだったからである。で、こういうやり取りがあった後でイエスは、財産のある者が神の国に入るのはなんと難しいことか、金持ちが神の国に入るよりもラクダが針の穴を通る方がまだ優しいと感想を漏らされます。で、これを聞いた人たちが黙っていません。で、自己弁護をする気持ちも多少あったんだろうと思いますけれども、26節にそれでは誰が救われるのだろうか、そういうふうに反問した、あるいは心の中でそう思っていたということであります。それに対するイエスのコメントが、人間にはできないことも神にはできるという言葉だったのです。で、こういうふうに見てまいりますと、前後の脈絡からこの人間にはできないことも神にはできるというのは抽象的な言葉ではないということがわかります。私たちはよく人間にはできなくても神様は全能なんだから神には何でもできるというような言い方をします。で、抽象的にそういうことを言ってるんじゃないんです。で、ここにはある具体的な内容が込められています。人間にはできないこと、それは一体何でしょうか。で、私はこの関連から考えると、自分が五章を大事に握りしめているものを貧しい人たちと分かち合うことなど、そんなことは私には到底できない、そういう意味でこの言葉が使われているように思われてなりません。ある仲介者が、で当時の金持ちには実際そういう考え方が大変有力であったということを指摘しています。金持ちは貧しい人たちを軽蔑していました。やつらがいつまでも貧乏から抜け出さないでいるのは、抜け出せないでいるのは怠け者であるということ、そして頭が悪いから、そのためにいつまでも貧乏から抜け出せないでいるんだと、だから彼らが貧乏なのは自分の責任だと、そういうふうに大変意地悪く見まして、貧しい人たちを軽蔑していた、それがその当時の金持ちの特徴だったとその仲介者は言います。したがって 私は今たくさんお金を持ってるけれども、私が一生懸命努力して積み上げたその富をそんな怠け者の連中に分けてあげるなんていうふうなことは到底できない、そう考えたというんです。人間にはできないことというのは具体的に言うとそういうことです。で、そこから私は現在の世界経済の問題と通じるものがあるということを考えさせられました。先日も教会の懇談会でその問題を取り上げて経済に詳しい人から話を聞いたわけですけれども、例えばサブプライムローンとかリーマンブラザーズとか、あるいは三大自動車メーカーの破綻というようなことが次々に伝えられてまいりまして、世界中の人たちが大変不安な気持ちになっている。そのために解雇された労働者は無数です。それが日本にも今及んできている。で、私は経済の詳しい仕組みについてはよくわかりません。全くの素人で、理解できないことが多い。で、しかし私にもわかることが一つあります。それは何かというと、頭のいい抜け目のない人々が巨大企業を作り上げて、それを抜け目なく経営して、想像を絶するほどの富を地上に築き上げた。そういう企業の経営者というのはものすごい額の給料をもらってるそうです。そういう富を彼らはそういう仕方で積み上げたけれども、それがもろくも崩れたということです。そのことが私にはよくわかります。その影響は巨大な津波のように全世界を襲いました。で、その余波は今も収まることなく続いています。しかもそういう危機に直面したときに、これらの企業はまず手足のようにして働いていた労働者を大量に切り捨てることでした。いわゆるリストラです。頭脳、頭と心臓部は守らなければいけない。あの人たちはそう考えます。企業本体を今ここで潰すわけにはいかない、そんなことはできないと言います。そんなことはできない。利潤を生み出す頭脳、頭と心臓部はここで潰すわけにはいかない。国民の税金を使ってでも保護しなければいけない、そう主張します。先日来アメリカの議会で起こっていたことはそれです。そしてトカゲの尻尾のように切り捨てられた労働者は、あのイロハカルタにもあるように、論より解雇、何も言えねえ、そう嘆く羽目になるのです。そんなことはできないと止める人たちは言います。しかしそれは本当でしょうか。こういう困難の中で苦しみを分かち合うこと、それは本当にできないんでしょうか。仕事を分かち合うこと、でヨーロッパではずっと前からワークシェアリングということをやっています。不況の時に一部の人の首を切るんじゃなくて、 みんなで少しずつ仕事を減らして、その分みんなが働けるようにするというやり方です。そういうことを実際にやってるところがある。どうしてそんなことができないと金持ちは言うんでしょうか。一緒に助け合って生きていくことがどうしてできないでしょうか。エゴイズムが支配するこの世界の中では、多くの人がことに止める人々がそんなことはできないと言います。しかし本当にできないでしょうか。で、私は今年の年間標語、人間にはできないことも神にはできるという、この言葉をそういう気持ちで受け止めました。止める人たちはそんなことはできないという、しかしそれはできるのだ。なぜなら神がこの世界を支配し導いていらっしゃるからだ。神様は生きていらっしゃいます。皆さんもご存知のことですけれども、この年末から東京の日比谷公園で年越し派遣村という試みがなされています。首を切られた、そして住宅から追い出された労働者に食事を提供する、眠る場所を提供する、それがどうしても足りないので、もう400人を突破したと言われています。助けを求めて日比谷公園にやってくる人が、どうしても足りないので厚生労働省に働きかけて、そこの行動を使わせてもらうようにした。厚生労働省もこの人たちの言葉言い分を聞かずにはいられなかったんでしょう。この先それがどういう形で続けられていくかということはまだよく分かりませんが、少なくとも当座はこの寒空の下であの人たちは守られます。そういうことはできるのです。でこの近くの表参道にある教会、その教会の方が私たちの礼拝に時々お見えになりますが、私たちの教会の青年が、その教会がやっている働きに参加したということをこの間聞きました。そんなに遠くないところに、あの代々木公園にいるたくさんのホームレスの方々のために炊き出しをやっている。お昼です、ライスカレーを作って炊き出しをやっている。そういうことができるのです。そういう善意の人々を私たちのこの暗い世界の中で神様は呼び出しておられる。そしてその人たちに力を与えてそういう仕事をさせていらっしゃる。で、私は神にはできるという言葉をそういう方向で理解したいと思います。神にはできるというのは、なんか抽象的にどっかで神様がそういうことをやってるっていうんじゃなくて、人間の中に働いて人間を動かして、そういう共に生きていく生活の実現のために働かせる、それが神の愛の技です。人間にはできないことも神にはできる、私はそう信じます。で、どうか皆さんとご一緒にこの信仰によってこの年も生きていきたいと思います。 祈りましょう。神様、私たちはそんなことはできないとよく言います。しかしあなたは生きていらっしゃいます。この私たちの世界の中で繰り返し善意の人々を起こして愛の業をなさせたまいます。どうかそのあなたの力を信じて生きていくことができますように。そして願わくば私たち自身もまたあなたのその力によって生かされ、自分にできることを見つけていくことができますようにお願いいたします。尊き主の御名によって祈ります。アーメン。賛美歌の256番、これは大変長いので1節と3節と4節と5節、この4つを歌います。1、3、4、5です。 どうぞお座りください。